まず1点目に、紀新時代マップというところで、今回、質問が出ております数多くですね、まあ、市長の答弁 を聞いておりますと、まあ大まかな枠組みを、お答えしていただけるような感じで、聞いておりますが、まあ市民にとってはですね、まあ、これを機にですね、域がどういうふうに変わるのかというところを知っていくいい機会になると思います。私たちも理解をしてそれを市民に伝えなければいけないと思いますので、改めてですが、域新時代マップについてということで、今回私は一番目につながりの港プロジェクトとはということで、4つの港の中の1つつながりの港プロジェクトということについて、1点目、そして2点目にそのつながりの港プロジェクトを達成するためには今後どのようにこう進めていくのかというところの、まあ、2点をお聞きしたいと思いますので、答弁をお願いいたします。
赤井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
総務部次長。
総務部小川次長。
15番赤木議員のご質問にお答えをいたします。はじめにつながりの港プロジェクトは第4次壱岐市総合計画に掲げる2050年人口2万人の維持に向けた人口対策のプロジェクトの一環として、壱岐新時代を創造する先導的プロジェクト構想の一つになります。ご承知の通り、郷野らは病院、福祉施設、小売店や飲食店、宿泊施設、文化施設や学校などがあり、島内外のたくさんの人々が交流する町でございます。これからも多くの人々が集まる、多くの人が多くの人々が集まる場所であり続けるためには、生活機能がコンパクトに集約された特徴を生かして、訪れる人が幸せを実感でき、健康で生き生きと暮らすことが できる街へと、時代に合わせて変わっていくことが必要であります。例えば、病院の通院や通学の送迎など、目的を持って郷野らを訪れる、そのついでに買い物をしたり、食事に出かけたりという人の動きにも着目しながら、医療福祉、学び、運動、買い物など町全体を一つの複合施設として見立て、さまざまな機能がつなぎ合わせることで、目的を持って訪問する人の流れを生み、世代も地域も超えて多様な交流で にぎわう町を目指すものでございます。今後の進め方についてでございますが、現状は構想ですので、地域の皆様とも対話を重ねながら、具体的な実施計画を策定をしてまいります。具体的な計画を考えていく中では、多世代交流拠点、島内外交流拠点、新しい図書館、歩きやすい、歩きたくなる街という意味のウォーカブルシティがキーワードになると考えております。令和7年度はどのような拠点をどこに作るのか、どのように拠点を作るのか、拠点施設整備のスケジュールの検討、ウォーカブルシティに必要な要素の検討などといった実施計画の策定に取り組んでまいります。令和8年度は拠点施設の設計、法規制の確認など、拠点施設整備に向けた準備を始めてまいります。令和9年度は国庫補助金などの活用による拠点施設に整備に着手するとともに、施設完成に向けてソフト面の取り組みも推進していく予定であります。では10年度末から11年度の完成を目指してまいりたいと考えております。以上でございます。
赤井委員。
はい。すいません。令和7年度から、まあ、スケジュール等で、令和8年、令和9年、まあ、令和10年から11年に完成を目指すというところで、まあ、先ほど上村議員の 話の中にもありましたが、まあ、対話会等で、まあ、いろんな意見を聞くというところで、これ具体的に例えば、まあ、今回つながりの港プロジェクトは郷ノ浦町を、主とされたプロジェクトということで、郷ノ浦町だけの方たちには、まあ、市長限らずにというところでしょうが、まず郷ノ浦町の方たちにこれを理解してもらうための何か方法とか、まあ、郷ノ浦の方たちに集まってもらう機会とか、これそういう、こう、まあ、域全体の話なんでしょうけども、まず郷ノ浦の方に理解してもらう、ための、まあ、対話会等の計画等はあるのかということが、現時点でお答えできるのをお願いします。
総務部、小川次長。
赤木議員の追加の ご質問にお答えをいたします。今後先ほど市長の答弁の中にもございました通り、まあ、対話の場を増やしていきますというようなことを予定をしております。具体的には7月にはですね、一度対話会、全体の対話会を行う予定ですが、今後この4つのプロジェクトに関連するそれぞれの4つの地域ごとにでもですね、この対話会をしていきたいと。でその中でそれぞれの地域でやってはいきますが、基本的にはここの4プロジェクトの内容についての対話を順次やっていくということになっておりますので、まあ、広くですね、市民の方に参加をいただければというふうに考えております。以上でございます。
赤井議長。
はい。
あ、赤井議員
すいません。ですね、まあ、各地域ですね、4つの町でそれぞれ、対話を進めるということ で先ほども、まあ話がありましたが、なかなか参加者が少ない可能性があるというところで、まあ、いかに多く来てもらえるかということが大切かと思うんですが、やはりこう自分の住む島町をいかに、変えていくかというところでは、皆さんの意見が必要だというところをしっかり、伝えていただいて、で、その域全体そして各町が盛り上がって、自分たちの力で自分たちの町を変えていこうというような機運が必要になるかと思います。人を集めるのはなかなか難しいものですので、やはり工夫が必要かと思います。で、やはり職員の皆様もですね、その場で説明するにあたっては多くの方が来ていただいて、でその楽しい雰囲気とか盛り上がりっていうのがあることによって、それがやる気になってモチベーションになると思うので、そういう工夫というのが必要になるかと思います。まあ、私の方としては、まあ、大したアイデアはないですが、まあ、いろんな地域の、活動と一緒に組み合わせたり、そして子どもたちが参加するような雰囲気 でそこに親も参加するような、で、子どもたちも楽しめて、で子どもたちも理解しやすいような雰囲気を作った対話会とか、まあ、本当ありとあらゆる、いろんな手を使ってですね、地域が盛り上がって、でこの今回のプロジェクトをしっかり理解してもらってですね、でこれを本当にどういうふうに進めていくかっていうのを、すごくもう活発な意見が出るようなですね、対話会にしていただきたいなと思います。私たちもぜひ必ず参加しなければいけないところだと思いますが、やはり今さっき私が言うように、市民からの声がですね、どんどん活発に出てくるような、対話会にしなければいけないなと思っております。と思うんですよね。はい。市長としては、まあ、現時点では今回答弁はですね、本当に、まあ、市長がなかなか具体的なところまでまだ突っ込めないところはあるとは思いますが、その対話会をいかに人を集めるかっていうところの工夫を、何かまあアイデアがあるのかどうか、そういう点ちょっと聞かせていただければと思いますが、何かありますでしょうか。
篠原市長。
はい。赤木議員のご質問にお答えさせていただきます。アイデアはないというところがあるんですけれども、まあ、ただ赤木議員がおっしゃるように、まあ、この先日も域高の野球部の話もありましたけども、やはりまあ楽しいとかですね、そういうワクワクするとか、そういったものが伝わればいいのかなというふうに思っておりますし、まあいろんなチャンネルを使うというのもあるんですけども、それはどうすればその楽しいとかいうのが伝わっていくのか、でまあ今回 小さな成功事例を作りながら全体に広げるというのもあるんですけども、やはり参加した人が楽しかったとか、みんなのためにやりたいから一緒に行きましょうという形でですね、口コミで広がっていくというのが一番健全な形ではあるのかなと思うんですけども、そう思っていただけるような対話会の設計というのももう一度考え直していきたいなというふうに思っております。以上でございます。
赤井議員。
はい。なかなか人を集めると難しくて、いろんな行事と重なると、この行事がある、あの行事があったとかいう話になると思うんですが、集めるためのアイデアですね、若い職員の方たちにもですね、なんかないかというような感じで、ランチミーティング等でもいいですので、アイデア募集していただいて、私たちも何かアイデアがあれば伝えたいと思いますし、一人でも多くの方が、この対話会に参加して、で先ほども言いましたが、自分たちの街を自分たちで作ると、でそこに行政は手助けをするというような、盛り上がりができることを祈っておりますし、私たちもどうにかしてこの盛り上げてですね、新しい篠原市長になられて、この一つのプロジェクトがですね、成功することが、壱岐の島がこれから持続可能な島になるための一つの方法だと思いますので、しっかり進めていきたいと思いますし、今回多くの質問が出ておりますので、市民の方々にですね、これが理解してもらえればと思います。しっかり進めていくために、また、質問する機会があれば質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。1点目に関しましては以上で終わりたいと思います。しっかりプロジェクトが進んで成功するように、協力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは2点目の質問に移りたいと思います。2点目は国境離島新法の延長についてということで、質問をしております。国境離島新法の延長について、壱岐市の考えを聞きたいというところです。私の方からも言いたいことがあるんですが、まず、その答弁を聞いてから、再質問していきたいと思いますが、現時点でのですね、国境離島新法延長、についての壱岐市の考え等があれば教えてください。
地域振興部塚本部長。
15番赤木議員のご質問にお答えします。はじめに、国境離島新法は壱岐市の地域社会維持に極めて重要な法律であり、過去5年間で約22億円の地域社会維持推進交付金を活用してまいりました。この法律は航路航空路運賃の低廉化、輸送コスト支援、雇用機会の拡充、滞在型観光の促進など、本市の経済と市民生活に大きく貢献しております。本市といたしましては、国境離島新法の延長は地域の存続に不可欠であると強く認識しております。人口減少や高齢化、産業の停滞といった課題に対して、この法律は重要な支援策となっています。また、国境離島が果たす領域保全や経済水域の保全といった国家的役割も重要な観点であります。今後の対応につきましては、壱岐市国境離島新法協議会を通じて、長崎県や関係自治体と連携し、国への要望活動を継続してまいります。特にデジタル化の推進や再生可能エネルギーの活用、雇用創出支援の拡充といった、新たな時代のニーズに対応した法律の改正を提案してまいります。また、準島民の対象拡大、日域居住者を対象とした制度拡大についても強く要望してまいります。令和8年度末の現行法執行を見据え、地域の実情と要望を踏まえた法律の延長に向けて、官民一体となって最大限の努力を重ねる所存でございます。以上でございます。
赤井議員。
はい。ですね。延長に向けてというところで、私は何か市民の方とお話しする機会がありまして、今回この国境離島新法ですね、 次元立法という、限りが、まあ、の期間に限りがある期限付きの法律だというところです。これが、平成28年に制定されて、で10年間の、期限だけの法律だというところです。で市民の方たちには、一部ではですね、あ、もうそうやって切れる法律なのかと、ずっとはないのかというような、ことを思われる方もおられるみたいで、本当ですね、これあと、まあ、2年ほどで切れてしまうというところです。で、切れてしまうとですね、この延長はできないということです。要はこの法律がある間にしっかり要望を通して、で継続という形に持っていかなければいけないということです。なのであと2年足らずの間に、しっかり要望活動をしていくということが大切だということです。で、先ほど答弁にもありましたが、この国境離島新法はですね、この法律自体がですね、私たちの暮らしを支えているというところは本当に皆さん理解しているところだと思います。ゆえにこの法律を継続延長するために、私たち議員も、県への要望、そして県は国への要望というところで、しっかりつなげていくことが必要だなということを、まあ、この場を借りてですね、やはり皆さん市民に理解してもらいたいなと思って今回はこの質問をしました。改めて、長崎県自体がですね、どれぐらい、まあ、この国境離島新法の中で、島々があってどのような割合かというのは、全国でね、長崎県の割合というのは全国15箇所71島ですね、5地域の71の島の中にこの国境離島新法は、使われているわけなんですが、その中で長崎県は3地域40の島々にこれが、この国境離島新法の恩恵を受けているということです。壱岐は壱岐島、この本島ですね、それと若宮島と春島、長島、大島と、この5つの島に、この国境離島新法が、使われて、島民の、まあ、暮らしをですね、支えているというところです。改めて長崎県自体がこの国境離島新法の必要性がすごく十分必要だなということがわかると思います。これをですね、延長するために、何かアクションを起こさなければいけないということで、要望活動も大切なんですが、これ過去ですね、過去の、議会だよりなんですが、これ決起大会をですね、やっております。これが法律制定の約1年前に行われています。この時に、関係者がですね、1300人ほど集まって、壱岐市で、決起大会を行っている、いました。私も参加した記憶がございますが、これ2015年の5月9日にですね、壱岐の島ホールで関係者約3300人を集めて、決起大会を行われたということです。で、この決起大会は、壱岐、対馬、上五島、新上五島、五島、小値賀町、それぞれの地域で開催されています。これ改めてですね、こういう決起大会ですね、行ってですね、島民の方たちに、この延長の必要性等を、訴えていく必要があると思います。これは議会もそうですけども、壱岐市自体も、このような、活動をですね、するべきだと思いますが、この点について、まあ、要望活動以外にこういう決起大会等の、計画はあるのか、例えば横断幕を作ったりとか、そういう計画はあるのか、まあ、答弁難しいと思いますが、必要性はあると思うんですが、何か答弁ができればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
地域振興部、塚本部長。
はい。赤木議員の追加のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。まあ、要望活動につきましては、県、そして、他の離島ですね、そして、まあ、振興協議会、そして民間会議ございますので、お相談をしながら進めていかなければならないと思っております。また、その決起集会、等につきましてもですね、 各関係団体の皆様方と相談をしながらですね、盛り上げるためにはどうしていくかという議論も必要になってこようかと思いますので、今後相談をさせていただきたいと思っております。以上でございます。
赤井議員。
はい、ですね、本当に改めてですね、この国境離島新法、通称ですけども、は期限がある法律だというところ、そして、期限が切れる前にしっかり延長をするための要望活動で、市民自体に理解してもらったり、みんなでやっぱ延長必要だということを訴えるためにも決起大会等ですね、必要にだと思いますので、ぜひそれを私たち議会もですね、執行部と一緒になって、機運を盛り上げる活動をしなければいけないと思いますので、引き続きですね、要望活動、そしてこの延長に向けてのその働きかけと、島自体の盛り上がりを、一緒に盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私たち島に住む、国境離島に住む、市民にとってはですね、なくてはならない法律です。10年間、10年という期限が間もなく終わろうとしております。引き続き、10年延長になるようにみんなで、一致団結してですね、要望していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、会派制になって、壱岐市議会の一新会という会派でも、長崎県選出の国会議員に、要望にも行きました。そういう、会派の活動も行っておりますので、しっかり、延長につながるように、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、2点目を終わりまして、次3点目に行きたいと思います。3点目は、5歳児健診についてということで、5歳児健診についてということで、壱岐市で5歳児健診、小学校入学前の、健診自体を、義務化してはどうかという、質問です。このことについて、執行部の答弁を求めます。お願いします。
市民部吉田部長。
15番赤木議員のご質問にお答えいたします。5歳児健診の実施を義務として取り組んでいいのではないかということでございますが、まずもって市といたしましても5歳児健診の意義必要性は理解しているところであります。壱岐市では先にお知らせいたしますが、個別健診により生後1ヶ月健診、生後10ヶ月健診、集団健診により生後5ヶ月健診、12ヶ月健診、1歳6ヶ月健診、3歳6ヶ月健診を歯科医師会のご協力のもと実施をいたしております。これにより子どもの成長や発達の確認を行っているところであります。こうした健診のほか、継続的な支援が必要な場合につきましては、0歳から就学前を対象とした育児相談や家庭訪問などを実施しております。その場合におきましても、保護者の意向を尊重するとともに、幼稚園、保育所等との連携によって情報を収集し、発達相談などの自己支援につなげることで、子どもの成長や発達をきめ細かく見守っているところであります。議員もご承知のとおり、国におきましては、この5歳児健診につきましては、原則、集団健診による実施を進めておりますが、令和6年の全国の実施率は 15% であります。これは本市と同様、医師や専門職の確保が一番の問題になっているということになっております。壱岐市としましては、先ほど述べました各種検診に加えまして、今後実施体制の構築に向けまして、これまで同様医師会などの関係機関との協議を継続していくことといたしております。ただ、本市といたしましても、先ほど述べましたように、この5歳児健診の意義を十分理解しているところでありまして、現在年度内6歳に達する児、いわゆる年長児を対象した支援事業といたしまして、これは平成27年度より、教育委員会、幼稚園、保育所、療育機関と連携をし、 年長人への相談事業として実施をいたしております。この相談事業の中では、長崎県が発行する発達障害等早期支援のための乳幼児健診健康審査マニュアルに基づいたチェックリストを保護者及び幼稚園保育所等に記入していただき、回収後保健師が全件を確認をいたしております。それにより保護者への連絡や園訪問を通じて子どもの実態を把握し、必要に応じて相談対応や専門機関への紹介、教育委員会との連携など就学に向けた支援を行っております。さらに今年度からは、より早期にこの配慮を要する子どもたちや保護者の不安に対する対応を目的として、この今実施しております事業対象年齢を1学年下げて実施をすることといたしております。そのため、7年度におきましては、先ほど今まで実施しておりました年長児、それから今度は年中児を対象してこれを行うこととしておりまして、次年度以降につきましては、8年度以降につきましては、年度内に5歳児になる年中児を対象した発達相談事業を継続し、必要に応じて専門相談機関との連携支援等を一層充実させていきたいと考えております。これによりまして、子育て支援課で行います、その5歳児を対象した支援、それから教育委員会で行われます就学前健診、これを合わせまして、きめ細かな継続的した早期発見支援、早期支援ですね、保護者の不安軽減を最優先に、支援体制の強化に全力で取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
加賀議員。
はい。ですね、市民部長の答弁でですね、本当にきめ細かく、そして、前倒しが必要なところは前倒ししてやってるというような答弁いただきました。これ教育委員会もですね、実は調べてびっくりしたんですけど、スクリーニングっていう、就学前にやる検査があるんですが、それを、本来全国的には10月から12月取り組みを、壱岐市では、今月っていうか6月中に行ったということで、これ早めに取り組むことによって、いろんな、点をチェックすることができるということで、これも前倒しされて、のを聞いてですね、素晴らしい取り組みだなと思って、これ以上教育省に聞くことはないなと思ったんですけども、はい。後ほど、英華小学校の件にはゆっくり聞きたいと思いますが、今回ですね、この5歳児検診ですね、なぜ質問しようかと思うと、だと言いますと、国の方の動きで、5歳児検診を、補助するので、積極的に取り組んではどうかというような、ことがあったということで、壱岐市での取り組みはどうかなというところを調べたところでございます。5歳児健診の、役目というところは、いわゆる就学前、小学校に入る前に、ちょっと支援が必要な子が、いるのではないかなというところで、そういうことを調べることができるというところです。早めに分かることによって保護者の方の不安が取り除かれるということと、あと壱岐市自体の学校教育現場の支援体制が早く取り組むことができるというところで、そこの部分を、検診を早めるといいのではないかなと思ったところです。壱岐市の取り組み、吉田市民部長の答弁通りに、きめ細かな、取り組みをされているということで安心しました。これはですね、本当保護者にとってもですね、そういうきめ細かな、検診でいろんなお子様の点で気づくことが増えればですね、心配が少しでも、なくなるということと、そして行政、壱岐市がですね、早く取り組んであげることによって、保護者の不安を取り除くことができるというところになりますので、引き続き、こういう取り組みを、積極的にやっていただきたいなと思います。いっぱい聞きたいことがございましたが、以上で終わりたいと思います。それでは、最後の点に移りたいと思います。最後は、ちょっと大まかすぎて申し訳ないんですが、英華小学校の建て替えについてということで、壱岐市の考えを伺いたいと思いますが、各壱岐市内の 小中学校ですね、新しくなった学校が1校だけなので、これ各、地域にある小学校、中学校に対しても、 言えることではないかと思いますが、壱岐市自体のいろんな、まあ、小学校、中学校のいわゆる建物に関しては老朽化が進んでおります。以前は、プールについて質問しました。小学校、中学校のプール、もうですね、毎年のように修繕費がかかるので、一個にまとめて、屋内市民プールを作って、そこに、スクールバスなりバスで、子どもたちを送迎して年間通して、泳げるプールを作ってはどうかという提案をしましたが、今回は、英華小学校の建て替えということで、まあ、地元の、私の卒業した小学校でもありますし、その点で、壱岐市の考えを聞きたいと思います。答弁をお願いします。
教育委員会村教育次長。
英華小学校の建て替えについてのご質問にお答えをいたします。英華小学校は昭和33年に建設され、築66年が経過をしております。平成21年度から27年度にかけて、耐震診断、工事の設計、耐震改修工事を実施し、平成31年度、令和元年度には普通教室、令和6年度には特別教室への空調設備設置工事を行いながら、耐震化及び教育環境の整備を行ってきたところでございます。ご質問の英華小学校の建て替えにつきましては、人口動態や地域の教育ニーズを総合的に分析する必要がございます。また、英華小学校の裏が休憩者地警戒区域になっておりますので、現地での建て替えですと、校舎建設以上に休憩者地対応の費用が必要になることが予想されます。このように莫大な財源をどうするかという問題もございます。したがいまして、当面は急を要する修繕と計画的な改修工事を継続し、施設の安全性を確保しながら対応を考えてまいります。
赤井議員。
はい、議長。メモを取っている間に村次長がいなくなってたので、もう答弁が終わりなんだなということを気づきましたが、
はい、
ありがとうございました。空調整備もね、していただきまして、提案をさせていただいて、実現していただいて、そのことを言っていただけると、この後言いにくいんですが、まず英華小学校ですね、これ100周年記念誌から、100周年記念誌なので、今から50年前の記念誌なんですが、これですね、昭和31年の、建設してる写真です。昭和31年ですね、足場は、木を組んだ、今だったら、鉄パイプなんでしょうけど、はい。で、工事の方が、ここで見えるところで言うと2人ぐらいしかおられませんが、まあ、昭和31年ですね。で、ここから、まあ、完成が昭和33年の12月5日ということで、約この後2年後にできるわけなんですが、これ、ここまでの間なので、まあ、想像でしかないんですが、多分今も設計図もないと思うんですが、建て始めっていうのは、もしかしたら昭和30年か29年かぐらいから建ち始めて、約4年か5年ぐらい建てて、かけて、英華小学校は昭和33年に出来上がるわけなんですよね。4階建てですね。で、こういうふうに、完成は昭和33年なんですが、建て始めたのは、もう、まあ、およそ昭和30年ぐらいではないかということで、まあ、今から66年前ですが、建ち始めたのはもしかすると64年ぐらい、67年、68年、69年前ぐらい、もう70年ぐらい、ちょっとオーバーに言うと、経つのではないかなと思っております。で、要は、老朽化しているということを言いたいんですが、まあ、耐震工事もされてですね、で、教育省も現地を見られたと思うんですが、大変綺麗に使われております。私も、厳正の会という会の会長ですので、定期的に行きますが、確かにですね、綺麗にはされてます。耐震工事をしたときに、壁も、塗装されて、そして電気も LED に変わって、そして、エアコンもついて、そして、電子黒板になって、 で非常に明るくなって、きれいに見えますが、やはり、耐震工事はしたとはいえ、コンクリート自体にはもう、まあ、もうコンクリート自体がですね、もうすでに、耐用年数を過ぎてるんではないかなと。そこら辺の数字は、以前の耐震工事をするときに、きちんと報告は受けていましたが、改めて、やはりこれはもう、これをいつまでこのまま、耐震した状態で江賀小学校を残すのかというところが心配になります。江賀小学校今現時点ではですね235人ですね。これ、6月の頭時点で、教育委員会のホームページに載ってた、人数です。235人、郷野良中学校は251人ですね。足すとですね486人なんですが、江賀小学校と郷野良中学校を足すと486人で、まあ、何が言いたいわけではないんですが、私が小学校の時の江賀小学校は700人あの、教室にいました。で過去一番多い時で1000人という、データもございます。今は虹の原特別支援学校が入っているので、1階部分は、虹の原特別支援学校は使っておりますが、私の小学校時代の770人ぐらいいたんですかね、はもう1階が1年生 で上が6年生っていうクラスで、多いところで4クラスあったっていう時代がございましたが、まあ極端に言うとですね、もう小中一貫校でも、まあ人数的にはあれぐらいの学校を作ると入るということなんですけども、まあ将来的にはそういうふうに小中一貫校だったりそういうのが必要ではないかを立てることによって、まあ経費の削減というか環境整備としてはいいのではないかと思いますし、プールも市民プールを作ってですね、プールの分の経費をちょっと削減するとですね、また、その他の部分に、お金を使うことができるんではないかなと思います。この場でですね、建て替えしないんですかって言って、するというまでやめませんとは言えないんですけど、非常に、まあ、行き島内の小学校、中学校、老朽化しているということはもう、理解されていると思います。これをいかに、計画的に建て替えていくかというのは、今後大きな課題です。市長におかれましてはですね、まあ、今回つながりのプロジェクトという質問、つながりの港のプロジェクトから質問を始めましたが、やはり、人口を維持するためのプロジェクトとしていろんなことを考えなければいけない中で、このように現実あるもの、ハード面、いかに回収して継続していくか、なくすのか維持するのかというのはもういろんな質問であると思いますが、考えていかなければいけないし、絶対逃げるわけにはいかないと思うんですけども、そこら辺に関して市長、答えにくいとは思いますが、まあ、意気込みとしてはやっぱやらなければいけないと思うところだと思うんですが、何かお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
篠原市長。
赤木議員のご質問にお答えをさせていただきます。議員がおっしゃるように一番多い生徒がいる学校ということでありますし、当然必要性は感じております。ちなみに私も英科の出身ではありませんは関係ないですけども、だし、小学校がなくなるってこともありませんので、いつかあの時点では当然建て替え等を検討しなければいけないと。そういった中で、先ほど議員のお話からもありましたけども、小中一貫校化とかですね、また違う形を模索しなければいけないと思っておりますし、今回、つながりの港プロジェクトも、郷野良のエリアというところで、民間の手法で、PFI とかですね、今まで通り補助金をもらって作るというだけではない、また違う考え方も見つかるのではないかというふうにも考えております。で、学校だけではなくですね、やっぱ高度経済成長期、先ほどの写真にもありましたけども、その時どんどんと、インフラを整備されて、で、さまざまなものが半世紀を過ぎているという中でですね、全て、いろんなところで長寿命化という名前を入れてますけども、長寿命をしながら戦略的に しかしアップデート立て替えていかなければいけないというふうには思っております。でそういった中でその優先順位というところで緊急性と安全性というのは一番だと思いますし、今回の壱岐新材プロジェクト、そして壱岐市総合計画でもやはり経済が元気になることで福祉にもお金がかけれますし、教育にもお金がかけれると、東京都のようにですね、税収が多ければ水道代も無料に、4ヶ月ですけれども無料にするとか、福岡市も過去最高の税収ということで給食費も無償とかです、やはりこの順番、そしてそれがちゃんと続いていく形でやはり費用を戦略的に使っていけなければいけないというふうに思っておりますし、今回の第4次壱岐総合計画がその循環の最初の流れを作るということで未来の種をまく期間としておりますので、戦略的に、そして今までとまた違う形でのこのインフラの整備維持の仕方を模索していきたいというふうに考えております。以上でございます。
赤井委員、
はい、ありがとうございました。学校に関しては、まずプールからですね取り組むこともできるんではないかなと思っておりますが、はい、今回質問、つながりの港プロジェクトの話と、あとは国境離島新法ですね、これ絶対延長しなければいけないというところです。そして、5歳児健診、これは子どもたちのため、そして保護者のために、必要な施策だと思います。引き続ききめ細かな、取り組みをお願いしたいと思います。そして最後の栄華小学校の建て替えについては、これ壱岐全体のですね、小学校中学校の、環境整備にもつながりますので、考えていただきたいなという点、お願いばかりで申し訳ございませんが、しっかり取り組んでいただきたいなと思います。以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。